京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
あのね、去年の11月頃に、
はい、
梅の木、
うん、
いっぱい上向いて枝が伸びてたから、うん、あの景色が悪うてかなんからね、うん、上の方だーっと剪定したんよ、
はあ、
かなり、そしたらね、
うん、
今年ね梅いっぱいになった、
うん、あ、そうなんですね、うん、
やっぱり枝切られて、子孫を残そうとするんかね、
はあ、
毎年そんなわけ梅できたことないのにね、
うん、
梅5キロも取れた。
うーん、
梅干し作るのが忙しいって忙しい。それとね、楽しみにしてたホタルはね、今年あんまり飛んでないわ。
あ、そうなんです。あ、ちょうどそういった季節です ね、
ね、
京北町のいいところで、
まあそれは話置いといて、
はい、
あ、でも森青ガエルはおった。
あ、ね、
それとあの池の中にコウホネというね、黄色いあの綺麗な花がね咲く植物があるのよ。それは今年ね、あのたくさん咲いてた。
あ、そうなんですね。コウホネ、
コウホネ、北海道なんかによくあるだけ、ね、あるやつけどね、ニマチやらにね。はい、今日はね、
はい、
先週と同じお客様、
はい、前回と同じの、
はい、
はい、
なんかね、そこでなんか団体でなんかやったんじゃな、なん
ちゅう、はい、あの先週にもあの紹介させていただきましたが、あのグローバルジャスティス研究会というところの、はい、あの事務局してます、田中って言います、
はい、お願いします。
それは研究会やけど一般の人も行けんの？
もちろんあの毎回ですね、
うん、
あのみんなで今どんな問題があの議論されるべきだろうということで、
うん、
あの話して、な、学習会を企画するんです、
うん、
まあ、別にそこで働いてるっていう人はいなくって、
あ、そう、
一回一回みんなで学習会を企画して、それでまあ皆さんの参加費でどうにかトントンになるようにっていうことでね、まあ、特には赤も出ますけれども、
うんうんうん、
あのやってます。
あ、なるほど、ちょっと赤字覚悟で
赤字覚悟で
年何回ぐらいですの？
そうですね、もう2年ちょいやってるんですけれども、うん、毎回ですね、まあ、世界各国の、まあ、もちろん日本の国内の問題の時もあるんですけれども、いろんな問題を、まあ、話せる人を、あの研究者とか運動してる人とかを、うん、まあ、呼んできて、あのお話を願ってます、うん、で、まあ、それで先月にはあの北欧のことということで、まあ、ノルウェーのお話であるとか、またですね、その、翌々日にはあのパレスチナの問題で研究されている方にお話を願いましたし、
うん、はい、タイムリーな、ね、問題ですね、
はい、でまた7月はですね、今度はあの同志社の方で、まあ、あのフランスの研究をされている先生が中心になって、フランス ZAD 運動に見る新しい共同への模索って、まあ、ちょっと難しくて何のことかって思うんですけど、うん、フランスの空港の反対運動があって、まあ、そこをまあ中心に、まあ、新しい共同体ができているというようなことでね、まあ、フランスの問題ということ、なかなかね、うん、あの情報としては日本の中でないんですけれども、まあ、そんなこととか、あと日本の中でのリニア新幹線の問題とか、まあ、そういった、うん、まあ、ちょっと交通の問題とかも含めて、まあ、議論しようかということで、あの同志社大学の良心館というところで7月1日、日曜日なんですけど1時半から、うん、あのやる予定でいます。あのぜひともね、あの参加費も無料ですので、たくさんの方に参加していただけたら嬉しいなというふうに思っています、
は
い、
僕そのリニア新幹線、
はいはい、
っていうのがものすごく興味あるわ、
うん、
っていうのはね、絶対作らん方がいいね、
うん、
あれね、まあ、僕山好きやからなんやけど、南アルプスのね、
はい、
相当深いとこをトンネルで通るのね、うん、そのトンネル掘った土砂を、
うん、
まあ、どっかほかさんなんやん、それをね、うん、南アルプスの谷間に埋めようとかね、
うん、
とんでもないことやってんのよあれ、
うんう
ん、それでね、今あの東京なんて京都からやったらどれぐらいで行けるのかな、3時間ぐらいかな、
東京は3時間、
うん、
3時間ほどやんな、うん、京都から東京まで3時間な、うん、あの弁当食ってる間もないぐらいや、うん、あっちもやね、
うん、
もうそれでええの違うの、そんなね1時間ちょっとで東京なんか行かんでもね、
うん、
もうそんなんに莫大なね、あのお金をまあ使うわけやろ、
そうですね、
それを政府が補助するわけやろ、
う
ん、
そうですね、
あの JR のためにね、
う
ん、
そうですね、
おかしいよね、うん、そんな一企業やんか、うん、そこに国のお金を貸すんか、ある程度は提供もするんやけど、
うん、
そんだけやる必要があるんかな思ってね、環境破壊をしてまでとかね、うん、でそんだけ慌ててあの移動せんなんのかなって、
うん
うん、
ですよね、
第一興味さ、あのネットでまあ行かなくても情報どんどん入ってくるし、うん、ネットなんか瞬間やんか、うん、それわざわざ、まあ、東京まで瞬間に行く必要なんて、うん、僕ないんちゃうかな、うん、環境破壊を起こしてまでとかね、う
ん、確かにね、まあ、JR さんにしてみたらもっとね、そのローカル線とかね、赤字路線をどうしようかっていうだね、ところにね、やっぱそう、あの本当その、リニアにつぎ込むお金と、うん、その赤字路線のね、金額とかって見たら、いや、リニアにつぎ込む方のお金の方がすごいなとかってね、うん、単純に思ってしまうんですけども、ね、まあ、ある意味、リニア新幹線利用する人たちっていうのは、そんな言うほどね、ね、赤字路線で苦しむような、苦しむ住民の人たちみたいに、足がないとかね、生活が困るとか、そういったね、こう、頻繁にね、困ってるっていうようなことでもないと思うんですけどもね、うん、
そうですね、なんかもう本当に人口は高齢化してとかって言ってる状態の中で言ったら、もう誰が乗るんやろうっていう感じのこともありますし、会議にしてもね、うん、それこそネットで会議できたりとか、うん、そういう時代だからね、うん、だから本当にわざわざ環境破壊してすごくお金を突き込んでも本当にあの無駄な、でまたそれをね作ったら反対にまた新幹線の方はね、あの利用者も少なくなるわけだし、うん、まあ、本当に悪循環に入るんじゃないかっていうふうに私も心配してます、
うん、ねえ、
まあ、あの何にしても儲かる人があるからやるんやな、
まあね、うん、そうですね、
はっきり言って大手電力が儲かるわな、うん、莫大な、
ね、でもってでもリニア新幹線通そう思ったら結構あの電力もね必要ってたところで、うん、ね、節電節電とね、うん、言っているこのね日本で、
うん、そら電気もよく食うやろね、うん、ものすごいスピードやからものすごい力いるわけやから、うん、そんだけエネルギー消費するんやから、うん、もう少し電気や
ね、そうです、だからそこで原発って言われたら、ちょっとそれは違う問題や、ね、ちょっとそれはってね、うん、やっぱりあの福島をもう忘れたのか、いや、うん、まだまだねそこでね苦しんでいる人たちもいるっていうようなところで、やっぱりこの日本はちょっと不可解、
あ、
日本
って言われる、ね、この間さ、うん、そのまあ、今再稼働してるやんか、
はい、
福井の方で関西電力の原発がね、はい、なある、まあ、僕現場って建築関係からある現場っていうかお宅の前行ったらね、ここはね大井原発から53キロで、うん、ほんでもう一つ何やったっけ、大井と
高浜
原発から、まあ、似たような距離なんやけど、うん、何キロですって書いてあるね、うん、わあすごいこと書いてあんな思ってね、うん、もう忘れてた僕、
うん、
まあ、うちのとこの別荘の方は30キロぐらいかな、
うん、
で今住んでるとこは60キロちょっと行かへんと思うんだけど、
うんうん、
あの福島の問題があった時に、うん、仮に福井県でその原発事故がああいうふうにあったらね、あの冬場やったらね北風に乗ってね、はい、宇治ぐらいまで届くんやって、
うん、
あの福島の場合あのF1 っていうんかな、うん、第一発電所、
うんうん、
あっからあの福島までの間はね阿武隈山地やらがあってね、結構 1000m 氷山が結構あんのよ、
うん、
だからそれに遮蔽されて福島まであんまり行かへんかったんやけどね、京都の場合さ、京都の北側って 1000m 超える山って地蔵さん超えるのかな、まあ 1000m ぐらいやん、うん、だからはるかにね飛んできやすいんやって、うん、だから強い風やったら宇治までぐらいまで届くよって、
うんうん、
ああ50キロ超えてるし安全やっていうもんじゃないなって、うんうん、
本当ですよ、ね、えちょっとその同志社のねその講演会、ね、うん、であるちょっとやっぱしもうね一言ではないですねそので、うん、フランスの、ね、空港と、ね、そして日本のリニア、ね、うん、似たような問題なんですね。
フランスの空港ってどういう問題があるの、
うんうん、それは今からの
参加をして聞いてください。
でもいろんな勉強してはんね、うん、
やっぱしね、今ね、あの世界にいろんな問題が広がっててつながってるので、やっぱしいろんなことを学ばないと、うん、やっぱしその自分はこうあの福祉とかやっていくのにも、うん、やっぱしあの幅広く見識を持つっていうことがまあ大事かなっていうふうに思って、やっぱり特にあの世界のことは結構アメリカのことは入ってきても他の国のことってなかなか入ってこないんですよ。
確かに。
だからやっぱしあのもう本当に意識してあの学んでいくっていうことをしないといけないかなっていうふうに思ってます。まあノルウェーゼミもねその一つなんですけれども、
でもまたちょっと怖いことがやっぱりそのアメリカを通じてってね、やっぱりこうあのアメリカのフィルターを通したものが日本に入ってくるというところがやっぱりね、やっぱりしっかりとこう自分たちの、ね、問題として、ね、いろんなところで学んでいく必要あるなって思いますね。
そうよね、アメリカ発でアメリカのフィルターを通して情報を得てるの僕らも多いと思う ね、
でもある意味それがこう日米安保条約でね、ちょっとそういうふうにさせられてるっていうようなところもあったりとかで、でもやっぱり多くの日本人そんなところ気がつかないですもんね。
あの北朝鮮のあの人なんていうの、
キム・ジョンウィルさん、
そうそう、
はい、
あの人もたまに日本なんかに遊びに来てさ、国会で喋ってくれたりしたらたまもないやろね、
いい刺激になるかもって、
ほんまはこやねんとかな、まあそういうあの外交もしていかなあかんと僕は思うんだけどね、あの北朝鮮があの核開発でやらやるから最大限の圧力をかけるんやかけるんやってね、目には目をみたいな話やんか、そういうのよりもっとね平和的な建設的な話をね、するような場をねどんどん作っていかないと、
ね、でもやっぱりそのためには一番大切なのはそういった人を政治家にやっぱりあの国民がやっぱり押し上げていくっていう、そういった人にやっぱり首相になってほしいですよね、やっぱちょっとね安倍さんはちょっと
なんでしょうね、蚊帳の外やんか、政治の世界では、国際政治の世界では、
でもどうでしょう、安倍さんのちょっとね歯には歯っていうような考えはやっぱりもう蚊帳の外に追いやられてる方が、私たち国民としてはねちょっと安全かなって思いながらですけれども、
やっぱり私もあの新倉先生のね話を聞いて、あの北欧のお話聞いて、やっぱ一番違うのはやっぱり政治への信頼がもう北欧なんかと日本とは違うなっていうのを思って、まあそれがあの刑法とかやっぱり全てのことに結果的に関わってくることかなっていうふうに
私は思いました。さあノルウェーなんか消費で 25% やんか、日本今 8% か、8% でもブツブツ言ってんやけど、ノルウェーの人やらはね 25% の消費でブツブツ言わない、なんで言ったらね 25% の高額な税金を納めてもね、将来自分らにね、あの医療とか福祉やで還元されてくるから、あの料金払ってもそれ以上 の、あの利益っていうか、
戻るからね、
戻るからね、あの当たり前は構わへんっていう、
ね、でも私たち今消費税はそうかもしれない、 8% かもしれませんけど、でも他にもいろいろと税金払ってるじゃないですか、介護保険料とか社会保、ね、まあ、年金とか、
あのバック出てこないから怒るのよね、それを勝手に軍事費に使ったりするから問題ないと、
そうですよ、ね、
やっぱ信頼を取り戻す政治を ね、
でもやっぱりそのためにやっぱり国民がしっかりと ね、その政治に関心を持ってチェックしていく、大切ですね、はい、では今回はこれぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。ありがとうございました。